公明平塚石田美由紀議員、誰もが安心して暮らせる町平塚に。問い、令和5年6月2日の台風2号の際、気象台は17時50分に洪水警報を本市に発令したが、高齢者等避難の発令は19時だった。この1時間10分のタイムラグについて伺う。防災危機管理官、当初は19時より早めの避難を考えていたが、雨のピークがずれた。高齢者が長時間避難所に待機するのは体力的な不安があると考え、19時と判断したが、暗くて避難ができなかったとの意見もあり、今後、早めの避難所開設の必要性も考える。問い、6月の補正予算で、地方創生臨時交付金が4億1600万余円入ってきた。今回の活用のポイントを伺う。市長、今回はスターライトマネーの還元率引き上げによる事業者家計支援や福祉・子育て施設への省エネ設備などの導入支援による脱炭素化の効果も見込んだ物価高騰対策などを計上している。基礎自治体として地域の特性を踏まえ、複数の施策効果を狙った取り組みとしている。問い、市長は公約に公立保育所による医療的ケア児をはじめ、配慮が必要な子どもの支援を掲げたが、受け入れに向けての考えと今後の進め方を伺う。市長、配慮が必要な子どものうち、医療的ケア児の受け入れは、安心安全を最優先に考え、研修を受けた保育士だけではなく、児童の状態に合わせた対応が可能な看護師の配置を前提としている。今後はガイドラインの策定や医療的ケア児の受け入れに対して意見聴取を行うための専門家が集まる検討会議を設置し、受け入れに向けた環境整備を図っていく。問い、高齢や生活困窮などの複合的な課題を円滑な支援につなげることを目的とする重層的支援体制整備事業について、相談したくてもできない人や支援にたどり着けなかった人への今後の対応を伺う。市長、重層的支援体制では、潜在的なニーズを抱える人を早期に発見し、本人との関係性を構築していくアウトリーチという手法を使い、地域への訪問や情報収集を通して、相談機関や地域とつながりを持つことが難しく、課題を抱え続けている人に積極的なアプローチを行っていく。問い、ゼロカーボンシティ平塚に向けて、ペットボトルや CO2 削減量の見える化により、意識啓発と行動変容を促すために、公共施設へのウォータースタンドを設置することについての見解を伺う。市長、公共施設へのウォータースタンド設置については、市民ニーズなどを考慮しながら必要性を検討していく。問い、文部科学省が発表した不登校の総合対策、心プランには、教室に行きづらい児童生徒が学校内で落ち着いて学習できるスペシャルサポートルーム等を設置すると明記されている。本市の現状と課題、今後の取り組みを伺う。教育長、今年度学校内で学習したり、居場所としての教室を設置した小中学校は合わせて25校である。課題は一人一人に応じた多様な支援への対応、安心して過ごすための教室の配置を含めた環境整備、児童生徒に対応する教職員の支援体制の充実が挙げられる。今後は好事例な取り組みなどを収集し、 教育相談コーディネーター担当者会で紹介するなど、ニーズに応じた多様な学びの場の整備について学校に働きかけていく。問い、県内各所でリトルベビーハンドブック写真展が開催されている。多様な子どもへの理解促進を図るため、本市でも開催を希望するが、見解を伺う。健康子ども部長、本市でも低出生体重児の集い、お日様クラブを通じ支援体制を築いてきた。今後も多様な子どもへの理解促進に向けて民間団体とも連携して進めていく。